市市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年12月22日配信分です。年末でございますね。年末ですけれども、今日は珍しく時事ネタをお話したいなというふうに思います。少し世の中を賑わせておりますね。マイクロ法人スキームがやっと世の中に認知されてきたのだろうかというふうに思うんですけれども、社会保険料の削減の話ですね。昔からあったんですよ、あれ。で、今、個人事業主の方が、その一部だけ、法人になると、社会保険料が、要は健康保険、国民健康保険と、社会保険の健康保険だと、計算の仕方が全然違うので、社会保険の健康保険の方が安いっていうことがあるんですよね。で、年金に関しては、国民年金はもう定額なので、国民年金と社会保険の、年金額が、でもね、折半で半分会社が払うことになっているから、本人負担分としては少なくなりますけれども、でも自分がね、会社やってるんだとしたら、自分で会社で自己負担分じゃないや、会社負担分もね、会社で払わなきゃいけないんで、倍と考えると、そんなに、変わんない。一番低い報酬でも変わんないし、なので年金に関しては社会保険に入った方が全然高くなるんですけど、健康保険ですね。健康保険に関しては、国民健康保険と社会保険の健康保険だと、もう全然金額が違う場合があるんですよ。で、国民健康保険って何を元に算出してるかっていうと、市区町村でやってるんで、住民税の、金額を計算するところの元になる金額でやってるんですね。で、住民税じゃありませんので、当然、ふるさと納税とかも基本関係ないわけですよ。ふるさと納税はね、どこに住民税を納めるかの話なので、金額が下がるわけじゃありませんから、もともと、その住民税を算出するもともとの所得の金額っていうのが元になって、それを元に計算されて、国民健康保険っていうのを計算されるんですね。で、社会保険の健康保険っていうのは何で計算されるかっていうと、報酬なんですよ。会社から毎月いくらもらうか、っていう月額の報酬でいくらになるか決まるんですね。要はその会社さんからもらってる金額がすごい低い場合、他で収入がものすごくあった場合っていうパターンの場合ですね、国民健康保険の金額が全然、その国民健康保険にするとめちゃくちゃ高くなって、社会保険の社会保険の健康保険だとそうでもないっていうようなケースがあるんですね。で、その金額の話なんですよね。私、その差がすごいできるって気がついたのって、開業して間もない頃だったと思うんですけれども、やっぱり自分が見えてる世界の他の世界のに生きてる人のこと、事情っていうのは、お互いですね、全然見えないんだなっていうふうに思った事件があって、国民、じゃないや、まず、国民健康保険と国民年金に入っていますっていう方がいて、で、何度も何度もその年金事務所から社会保険に入れって督促が来てると。個人の収入がすごいたくさんあるんだけど、実は大したことのないすごいちっちゃな会社をやってるんだと言うんですね。で、そのちっちゃな会社で少し報酬をもらうようになったわけですね。で、そうしたら、すごい、入れって来るって言うんですよ。でも、社会保険に入ると高いんでしょって。社会保険に入るイコール、社会保険料がめちゃくちゃ高くなるっていうふうに思ってたから、ずーっと無視してたら、ついに調査が入るっていうことになって、ご相談にいらしたっていうケースがあったんですね。でもって、事情を聞いて、聞くと、それは入んなきゃいけないですね、と。で、入んなきゃいけないですけれども、多分安くなりますよ。で、その時点では多分安くなるんじゃないかなとは思ったんですよ。なんか別に根拠もなく、いくらぐらいね、個人で稼いでるかっていうのは、私にはあんま関係ないことなので、それは聞いてなかったんですけど、要は会社で、いくばくか報酬をもらっています。で、それに対する金額になるので、もしかしたら、あんまり変わんないか安くなるかもしれませんよとかって言って手続きしたらですね、ものすごい安くなったと。 もうなんか10分の1ぐらいになったっていう話だったんですよね。いやもうどんだけ稼いでたんだろう個人でとは思うんですけれども、要はその何かその働いて得るというか、その労働の対価として得る報酬以外の報酬がものすごくたくさんある場合って、要は個人の収入がものすごくたくさんある場合って国民健康保険がすごい高くなるんですよね。で、それが社会保険に入っちゃうと、その月々の報酬によって決まるので、すごい国民健康保険安くなるんですよ。なので、それの差額がですね、ものすごい違うっていうので、マイクロ法人というスキームがあるんですね。もうそれはスキームって言っちゃっていいと思うんですけれども、個人で、個人事業主とかですごい稼いでたりとか、まあ、不動産収入があるとか、株での収入があるとか、まあ、そういうその、働いて得てる、その会社からもらっている報酬ではないものがいっぱいある人、自分の才覚で、なんて言えばいいんだろう。自分のその個人の収入がすごくたくさんある人の場合、その、自分で会社を作って、そこの代表取締役に自分でなって、その、報酬をいくばくかもらうとですね、その報酬に対して社会保険料をかけるっていう形になるので、結果的に社会保険料が安くなるっていうケースがあるんですね。で、これがマイクロ法人スキームっていうようなことを言われてるんですけど、要はその個人の収入はすごくたくさんありますよ。でもなんかコンサル会社とかなんかでちょっとだけそっちに報酬をもらっていて、そっちから少しだけ報酬をもらっていると。まあ、少し稼ぎがある感じで。で、そうすると、その代表取締役になっているんで、会社の。なので、その人、社会保険に加入しなきゃいけないんですね。で、これしなきゃいけないんですよ。で、入ると、社会保険に加入する人っていうのは、国民健康保険には入んなくていい。なぜなら、国民健康保険っていうのは、社会保険の健康保険に入れない人が入る保険なので、市区町村がやってる、保険なので、社会保険の保険に入れるんだったら、そっちに加入が、来るんですよ。もうそういうことになってるんで。じゃあ、普通の自分がもらってる収入よりも、よっぽど低い収入で、健康保険、まあ、社会保険に入れてしまうというのは、どうなのだろうかというと、その社会保険の加入の要件のところを見るとですね、ちょっと面白いというか、で、社会保険に入らなきゃいけない人ってどういう人かと言いますと、フルタイムで働いている人と、そのフルタイムで働いている人の4分の3以上を働いている人っていうのが加入の対象になるんですね、基本的に。で、今それが、適用拡大で、週20時間以上働いている人も適用にしましょうとかっていう風になっていて、だんだんこう入る幅が広がってきているのが嫌だよね、みたいな話になってるじゃないですか。で、まあ、そういう風にはなっていますけれども、じゃあ、その、労働者の方はフルタイム、時間、労働時間で4分の3以上っていう風になってるんですけど、役員の人とかはどういうふうに判断するのかと言いますと、代表取締役はその会社の責任の範囲をすべて負っているので、常勤扱いなんですよ。で、代表取締役はどんなに働いてる時間が短かったとしても、その責任の範囲からして常勤扱いなんですね、社会保険上。で、そうなると何社も会社やってる人いるじゃないですか。で、何社も会社やってて代表取締役何個もやってると、そのすべてで、報酬もらってると全部で社会保険入んなきゃいけなくて、で、まあ、任意常勤務届とかっていう風に、全部の報酬を合算していくらになるかって決まるんですけど、まあ、責任の範囲が、代表取締役がフルタイムと同じっていうことにして、で、そうじゃない取締役の人とか、役員の人っていうのは、その代表取締役の4分の3以上、責任の範囲があるかどうか、みたいな、その責任の範囲がどのくらいあるかどうか、みたいなので決まるんですよね。でもそれって客観的になかなか見えないじゃないですか。そこがね、結構問題で、だからどうしても来てもらいたくて、ものすごい高額の報酬を払って、月に1時間ぐらいちょっとコンサルみたいな感じで入ってもらってる、相談役みたいな感じだけど一応取締役に名前だけ入ってるみたいな人はね、どうなるのかとかいろいろありますけれども、でもまあ他のあくまでもその その人の責任の範囲が代表に比べてどのくらいあるかっていうので、入るか入らないかが決まるということになってるんですね。まあちょっとマイクロ法人の話に戻りますけど、要は代表取締役に自分がなっていれば、そこの会社は自分が全て責任を持っているので、その会社で社会保険に入らないといけないんですよ。なので、他に個人の資産とか、まあ個人の収入がいっぱいあったとしても、社会保険に入れるので、社会保険の、社会保険の厚生年金と健康保険に加入するっていうことになるということになります。これが一つのやり方ですね。で、それは前からあって、結構その、事業系の方は結構やってる人が多いので、それの是非はまあ私は全然、問いませんけれども、ここでね、言うことじゃないんで、それはどうのとは言いませんけれども、まあそういうやり方というのが一つあって、これは、もし何か問題があるのであれば、もうそれは、年金事務所とかそういうのの問題かなと。その仕組みの問題。仕組みの通りにやるとそうなっちゃうんで、そういうことなのかなというふうには思います。で、それがちょっと問題になった後に、なんか一般社団法人みたいなのがあって、そこに参画すると社会保険に安く入れますよ、みたいなことをやっている、まあ、会社があるというのが今話題になってますね。で、そっちはどうなのかと言いますと、それはまあ、そもそもその、さっきの役員の、その、どのくらい責任があるかの問題になるんですけれども、代表取締役とか、まあ代表の方っていうのは入んなきゃいけないんですよ。責任がね、いっぱいあるから。でも、それ以外の取締役の方っていうのは、責任の範囲で入るか入らないか決まるので、それって客観的にすごく判断しづらいですよね。めちゃくちゃ働いてても、すごい報酬低くて全然働いてないんですって言っちゃえば分かんないですし、ものすごくたくさんもらってても、もしかしたらね、月に1回しかちょっと顔出しただけみたいな、名誉会長とかだったりするかもしれないわけじゃないですか。まあそうすると、ね、なかなかまたそれはそれで、こう判断が難しい。で、やっぱり社会保険入ってもらいたいんですよね。で、社会保険入ってもらいたいので、入るに関しては、あまり細かいチェックないんですよ。まあ、これはね、制度の問題なので少しもしかしたら厳しくなるかもしれませんけど、でもどのくらい働いていますかと、入れない人、入るべきでない人を入らせないっていう弁はあんまり聞いてないんですよね。要は入らなきゃいけない人が入るのを逃れようとすることに対しては結構追及が厳しいんですけど、入んなくてもいい人が入りたいって言ったら、入れちゃうっていう、それはもう現場でのね、これあんま言っちゃいけないのかもしれない、すみませんけど、まあそういうのは実際あったりするんですよね。で、なので一般社団法人のその理事ですよ、で、常勤ですよっていうふうにしちゃえば、最低賃金とかもちろん関係ないですから、すごい安い、報酬をもらってますよっていう形で社会保険の手続きをできてしまうっていうのが、その今回問題になっているスキームなのかなというとこですね。あ、ちなみに私もあれ、広告もらったことありますね。社会保険に入りませんかみたいな、入ってました、私はもう。その時にはもうすでに、社労士法人作ってたので、自分の法人で入ってましたから、いや、こんなことやってる人いるんだ、みたいな。まあ、堂々とよくやるなと思いましたけど、まあ、でも確かに、そう、いくばくか、こう、やって、まあ、働いてるっていう形にして、まあ、役員っていう形にして、で、社会保険に加入できますよ、安く加入できますよ、みたいなことをやっているっていうのは、見たことはありましたね。で、それが、じゃあ、どうなのかっていうと、マイクロ法人と違って、この方代表ではないわけですよ。代表理事になってるわけではないわけなので、代表理事ではないということは、その方が常勤なのか非常勤なのかというところで、常勤だから、社会保険に加入しているはずなんですよね。これ常勤とは絶対にどう考えても言えないよね、みたいな形に今ね、なってるわけじゃないですか。はっきり言っても社会保険料削減のために入りませんか、みたいな、もう広告宣伝で入ってるわけなので、まあそうすると、ちょっと趣旨が変わってくるので、何かの法改正とかそういうのがなく、もしかしたらいきなり取り締まりが厳しくなったりとかするかもしれないな、とは思ったりはいたします。まあ、ただ、社会保険は、社会保険の健康保険っていうのは、協会憲法とか、そういうのでやっていて、で、国民健康保険っていうのは市区町村でやってるんですよね。要は、やってる人が違うんですよ。 って、まあ、役所は縦割りとかって言うじゃないですか。で、縦割りも縦割りで同じ組織でもないので、なんて言うんでしょうか。そこで、その上の、社会保障をという面で考えれば、当然そこは是正されるべきなんでしょうけど、その縦割りごとに考えて、社会保険のこう、社会保険とその国民健康保険で適切な、そういう風にならないようにするっていうのは、まあ、手続き上結構、そんなに簡単にいく問題でもないんじゃないかな、みたいな風には思いますが、まあ今やっとなんかそういうのがこう明るみに引き出されてきたみたいな感じがするので、今後もですね、どういう風になっていくのか注視していきたいという風に思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。